き名寸きたりの提供でお送りいたします。こんばんは、小田川和彦です。この番組では和歌山県青年層の会のご協力によりまして、和歌山県内各寺院の僧侶の皆さんにご出演いただいております。さあ、今週はですね、今年最終ということで、お二人の方にゲストにお入りいただいております。和歌山市田中町の青山浄土宗高専寺ご住職です、柿内高専さん、和歌山県青年層の会の会長でもいらっしゃいます。そしてもう一方、和歌山市田野にございますが、新州大谷派妙楽寺鈴木勝久、鈴木さんはですね、県青年層の会育成研修部部長でいらっしゃいます。今日はこのお二方からお話を伺ってまいります。こんばんは、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
もうあっという間の1年間で、
そうですね、
早いですよね。なんか年々早く感じませんか、
年を取ることに。
いやいや、お互い様ですが、
よく言われましたけども、もう実際、そういうような年になってきましたですけど、
つくづく感じられました。はい、はい、会長の柿内ご住職ですが、はい、今年1年間振り返られて、
はい、
個人的にでも結構なんですが、
どんな1年間だったんですか。まあ県の会長としてもあるんですが、個人的に、今まで副住職であったのが、師匠から、住職という、責務を お預かりいたしまして、11月の3日にその新山式という大きな
新山式、
はい、
あ、これなんかあの副住職から御住職に変わる場合は特別な行事、儀式っていうのは終わりなんですか、これどういうことをされるんですか。
先代からですね、一番大事なお寺にとって大事なその過去帳というのがあるんです。亡くなった方の、
はいはい、名前がずっと記されている過去帳、
これをまあ譲り受けるというのかな、非常にそういうような大事な儀式がありましてですね、11月の3日に、まあ、お稚児さんも60名、出ていただきまして、務めさせていただいたんですが、11月3日というのは特異日な日でね、
はい、
雨の非常に少ないということで、今年は、なぜか
17
年ぶりの雨をいただきました。
最低雨男だから。
そうではないんですけどね。
いえいえ。
まあ2、3日は雨降ったんで、こう、腹が立ったんですが、これも、ありがたいご縁だなということで、
雨降って地固まるです。
喜ばせていただいてます。
はい。ねえ、より重責ということですよね。
はい。
まあ、会長さんとしての職務も終わりですね。一方のですね、鈴木さん。鈴木さんは今年1年間振り返られて、どんな1年でしたか。
そうですね、やっぱし、研修部を任されまして、うん、
青年層の会、育成研修部部長でいらっしゃいますからね。
はい、まあ今年ミャンマーへ仏籍巡拝ということで、一般の方5名とともに合計10名でね、ミャンマーの方へ仏籍巡拝行ったわけなんですけども、
一般の方というのは全くあれですか、お寺と関係のある方じゃなくて、そういう宗派も抜きにして
全然関係なしに、広く募集しまして、5名の方が参加いただきまして、まあ、行ってきたわけなんですけども。
じゃあ、ご案内役というか、
そうですね、
説明役でもあるし、
まあ、感
じ大変ですよね。
ね、はい、まあ、この中で、青年層の会は、このミャンマー仏籍で3つの目的がありまして、
その3つと言いますとどういうことですか。
まあ、1つが、まあ、純粋に、仏籍を巡拝するっていうことと、
うん、
2つ目が、ミャンマーの小学校に文房具を送ろうと、自分たちがその直接持って行って、直接手渡したいという形で、250名分の文房具を、寄付いただきまして、
その文房具に関しては、じゃあ、はい、一般の方からあれですか、募集されたというか
っていうか、青年層の会のメンバーの方に幼稚園の関係者がおりまして、その方が、いろいろノートですとか鉛筆類を寄付していただきまして、それを手に持つとして、直接持っていく、
ね、皆さんが手に持って、
そうです、
かなり重かったと思うんだけれども、
大変でしたけどね、
それだけでも大変ですよね。
ダンボール箱3箱、梱包しまして、直接持っていきました。
そうすると、その一般の方5人も含めて、妻さんとか関係者の皆さんと
そうですね。
一緒に手荷物として持って行かれて、
はい、
で直接お渡しになった。
そうです。
向こうの子供たち、お子さんたちはどうだったんですか。どんな感想だったんですか。
というかね、当初はその予定だったんですけども、ああいう地域ですから、その取り合いになっちゃうんですね。
へえ。
毛布とか鉛筆とか。
公平にこう順番並んでですね、一つ一つ手渡すっていうんではなくて、
日本の感覚
で。なんか集まってきてしまって、みんな自分の欲しいものをこう取ってってしまう。はい、うわ
それで、まあ我々としても考えまして、隣に乗ります、垣内会長が、校長先生に、小学校の校長先生に直接手渡して、皆さんに分けていただくっていう形を取ったわけなんですね。
でも本当に貴重ないいご体験だったですよね。
そうですね。まあ実際ノートを手にして喜ぶ顔は見えなかったんですけどね。まあ向こうの小学校の現状っていうのを見たら、やっぱりこれは少しは役に立ったなと。
なるほど。
思いますね。
はい。そんな体験をされた鈴木さんなんですが、はい、会長、垣内会長。
はい。
それ以外にも今年ですね、いくつかの大事な行事っていうのはあったですよね。
そうですね。毎年行ってる文化講演会。
あ、講演会。これはもう恒例ですけれど。
そうですね。今年は、ダニエル・カールさんっていう、
はい、
山形弁で、面白い。
東北で山形弁を駆使して ね、なかなか面白い話を
される方で、
うん、
まあ、日本の文化についてのことで、講演をいただきまして。
環境の方はいかがだったですか。
それがですね、観客というか、こう、県に来ていただいた方が非常にこう少なかったのが
残念だったんですね。
というのは、開催時期も4月のいわゆるゴールデン週間、4月の最終の土曜日だったんでね、みんなそれぞれお忙しかったのか、非常にこう少なくて残念だったんですけど、
ね、なるほどね。それ以外にもですね、僧侶の皆さんにですね、話し方の研修会ということで、
そうですね。
我が社の渡辺和俊アナウンサーのなんか、話し方教室というのも
あったんですね。そうです。お話の仕方、特に私なんかあんまりこう、はっきり喋る方では、
とんでもないですけど、勉強になりました。
勉強になりました。
それはありがとうございました。私の同僚ですけれどもね、同期ですが。
はい。
本当に、じゃあ、来年もですね、また様々な、はい、ご計画、事業計画をありなようですけれども、はい、一つ、今年を踏まえて、はい、来年も大いに頑張ってください。
はい、はい、
ありがとうございます。講演会もすでに決まってるそうですけども、また和歌山放送を通じて大いに PR など、
宣伝のよろしくお願いします。
こちらこそありがとうございました。1年間どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、レースに近いです。
今度お墓を建てたいんですけど。
ご要望に合わせたご提案をいたします。また墓地霊園の紹介からお墓のしきたり習慣に至るまで何なりとご相談ください。
じゃあお店に伺います。和歌山市6番町レイスン北宮どうぞ。
今週は今年最後ということで、和歌山県青年層の会の会長の高専寺ご住職垣内高専さん、そして大谷派妙楽寺の鈴木勝久県青年層の会育成研修部部長の方ですね、お二人にお入りいただきました。今日のお話、名寸北見の提供でお送りいたしました。明日に2人の提供でお送りいたします。こんばんは、小田川和彦です。この番組では和歌山県青年層の会のご協力によりまして、和歌山県内各寺院の僧侶の皆さんにご出演いただいております。今年最初の放送ということで、今週はお二人にお入りいただいております。和歌山県青年層の会会長の高専寺ご住職です、垣内高専さん、そしてもう一方、県青年層の会育成研修部部長でいらっしゃいます、新州大谷派妙楽寺鈴木勝久さんです。こんばんは。
こんばんは。
今年最初ですから、
そうです、
おめでとうございます。
おめでとうございます。
どうぞよろしくお願いします。
お願いします。
はあ、毎年お正月ってのは大体どういうお過ごし方されるか、会長さんから。
私の場合はですね、実家がありまして、
実家どちらですか。
有田の方なんですが、そこに 1日の夜から2日にかけて。
もうこれ毎年必ず実家にお帰りになって。
帰らせていただきます。嫁と一緒ですので。
あ、そうですね。じゃあ、お嫁さんと奥様と差し支えとで。
ですね。
正月からいっぱいとか。結構ですね。はい、しずきさんの方はいかがですか、はい、お正月と言いますと、毎年どういうことをされるんですか、ま
あ、元旦の午後の1時から。
元旦の午後の1時から。
はい。終生会という行事が、うちの。
終生会、はい、それどういう行事なんですか。
まあ、普通のお正月を記念して、まあ、皆さんで一緒にお経をあげて、
参加家の皆さんと一緒に、ね、大体何人ぐらいお集まりなんですか。
大体30人ぐらいなんです。
へぇ、それもう必ず毎年されるわ
け、毎年あります。
なんか気分がこう神聖というか厳粛な気持ちになってよろしいでしょうね。
そうですね。まあ、日本のお正月というと、まあ、神社をお参りするというね、イメージがあるんですけど、やっぱりお寺にも、お正月、元旦からお参りしていただくと。
はい。いいですね。私もたまにそういう正月の過ごし方したいです。
はあ、
会長さん、閣議さん、今年の特にですね、個人的なことでも結構ですが、
はいはいはい、
青年層の会としてでもよろしいですし、
そうですね、
何か新年ですから、抱負をちょっとお聞かせいただけますか。
まあ、昨年の反省を踏まえてですね、ちょっと昨年、まあ、私も個人的に年末にの放送でお話しさせていただきましたが、個人的に忙しかったもんですから、会の方もちょっとこう、留守がちにしておりまして、その分、活動も思うようにできなかった。今年また、心新たに、
はい、
頑張っていきたいと思います。
今回初めてお聞きになった方のために、去年はお忙しかったというのは、
はいはい、
副ご住職のお立場から、住職におなりになったんですね。
そうですね。
それでまあいろいろと、ね、行事があって忙しかったんですけどもね。はい、じゃあ今年は会長職、
もう今年で
私
も、
しか
し、あと、残り少なくなって、来てますので、また、その、うまく引き継ぎを、ということが私の、任務だと思います、
ね。とりあえず残り全力を尽くして。
そうですね。
はい。つまきさん、さつまきさんで、しぬきさんです。失礼しました。しぬきさんは、部長職はまだずっとお続けになるんですね。
まあ一応今年の5月までっていうことなんですけども。
どうですか、部長職とお立場でも結構ですし、はい、個人的なお立場でも、はい、今年の抱負をまず。
はい。もう去年の、ミャンマーに続きまして、もう
一席巡回がミャンマーでありまして、
はい、
はい、ミャンマーの子供たちに文房具をプレゼントするという話がありました、
はい。もうあと1週間で今度は南インドの一席巡回。
またすぐあるんですか。
はい。
いつからいつですか。
1月の15日から25日まで。
いや、目前に迫ってる。
そうなんです。はい、
1月15日から25日まで、はい、今回はインドに行かれる。
はい。
はい。もうあれですか、じゃあメンバー行かれる方は決まってらっしゃるんですね。
決まってるんですけども、昨今の、テロ事件以降、海外旅行者っていうのは激減してまして。
控えております。
はい。
今年はじゃあ行かれる方はかなり少ないんですか？
少ないです。まだ6名しかありません。
じゃあ今からだったらどうですか、はい、まだギリギリ間に合いますかね。
ちょっとビザの関係上、
ね、ありますからね。はい。今年はどういうその、物的巡回のご予定なんですか？
はい。まあ主に南インド、カルカッタから、龍樹菩薩という、まあ、浄土教の宗派の人には、有名なとこなんですけど、
カルカッタというのは昔の名前で、
はい、
今もう名前変わってるそうですね。
はい、コルカタです。
コルカタって言うんですか、
はいはい、
そこから南の方ずっと回られる予定ですか。
そうです。で、まあ、コルカタの中にあるマザーテレサの施設に参りまして、はい、
有名な施設ありますよね、
はい、そこでちょっと事前事業をしたいなと。
ほうほうほう。
子供たちに何か贈り物を届けたいなと。
なるほど。じゃあ今年もまたあれですか、インドの子供たちにその文房具のプレゼントとか、なんかそういう具体的な計画はもう決めてらっしゃいますか。
計画はあるんですけども、今度はちょっと文房具っていうわけには参りませんで、向こうの現地とも連絡取ったんですけども、
はあはあ、
現金の方が喜ばれます。
それはまた現金なという、
はい、
そういうストレートな要求、希望もあるんですか。
はい、
そうですね。
ですから青年層の会のメンバーに募りまして、お一人3000円ずつを預かりまして、それを持っていこうかなと。
なるほど。
本当に。
これは現金と来るとはね、 思ってらっしゃらなかったかもわかりませんが、
はい、
会長さん、
はい、
閣議さん、今年も例年に通りですね、例年通りその講演会は終わりなんですよね、
はい、4月の20日なんですが、
こう、
元オリックスブルーウェーブのプロ野球選手であったパンチ佐藤さんを
佐藤さん
お迎えいたしまして、
なんかどうも牽制なその会はですね、
はい、
私たちが持っているイメージと違うあのゲストの方をよく招きますよ ね、
ね、いわゆるまあ文化講演会、いわゆるもう文化人にそのお話をしていただくということで、
うん、
サッカーの方とか、テレビで活躍されてる方とか、
あ、あのニュースキャスターとか、
そうですね、
なんかそういうイメージじゃないですね、ちょっと一ひねりというか二ひねりされて、
そうですね、
ゲストの方お招きになりますけどもね、はい、これなんか特別狙いがあるんですか？
まあその時々のまあもちろんその来てた方のこう日程とかもあってですね、今年ちょうどパンチ佐藤さんが、ご招待ということで、お越しいただけるようにな
ります。なるほど。入場は無料だそうですね。
そうです。
はい、場所は和歌山市民会館で。
はい。
はい。ぜひ、あの、元気のいい方ですから、そのパンチ佐藤さんから、その元気の良さをね、
そうですね。
分けてもらいたいですね。
は
い、
和歌山がちょっとこう、元気のないのが気になるので、パンチさんの元気さをいただくということで。
なるほど。
ぜひとも、たくさんの方、
はい。
いただきますように。
また、後日、その辺の話はね、この番組を通してでも伺うかもわかりませんので、一つよろしくお願いします。
はい、
はい、その他にもですね、例えば新しい会員をですね、
さら
に増やさなければいけないとか、はい、その辺の活動もありますよね。
はい。
はい。さらに、和歌山県青年層の会はホームページを作ってらっしゃるそうですから、その辺も皆さん一つアクセスをよろしく、いろんな情報、いいお話が伺えるかもわかります。
そうですね。はい。そちらの方で。
どうも、新年早々ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、メイスン2人です。
今度お墓を建てたいんですけど。
ご要望に合わせたご提案をいたします。また墓地霊園の紹介からお墓のしきたり習慣に至るまで何なりとご相談ください。
じゃあお店に伺います。和歌山市6番町ケイスン北にへどうぞ。
今週は新年第1回ということで、和歌山県青年層の会の会長の高専寺ご住職竹内高生さん、そして県青年層の会育成研修部部長です、妙楽寺の雫勝さんにゲストに入りいただきました。今日の話、名寸北里の提供でお送りいたしました。